高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。これ年明け一発目の配信ですかね、
はい。
じゃあとりあえず気持ち悪いですけど、はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
全然明けてないです。12月下旬に収録しております。で今年は
ヘビロシ、
財運の象徴と言われてる。
ちょっとなんか期待しちゃいますね。
なんかもうお金の話のための年ですね。ちなみに去年のね、2024年の漢字は金だったですね、
はい
はい。なんか来てますね。
そうですね、ちょっと金のね、金運に金にすごいです ね、嬉しいですね。
ぜひこの番組で知識も運も上げていただいて、
はい、そうですね、
いい年にしていただきたいと思います。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、税制改正、103万円の壁引き上げで何が変わるのか。
はい、日経電子版2024年12月14日付のニュースで、年収の壁はどこまで動く、2025年度の税制改正をめぐる議論は与党の自民党と公明党が中心となり、この冬は野党の国民民主党の声も聞きながら年末にかけて案を取りまとめているということですが、まだ全然
ね、これ12月の今19日にやってるんですけど、はい、例年なら今頃これ来年の税金こうなるよって出てるはずだったんだけど、出ないっていうですね。
そうですね、やっぱ年収103万の壁っていうのがすごく話題になりましたけど、そこがちょっと今もねまだ議論がされているような感じですよね。
ちょっと溝が大きすぎて、今この収録の時点だと、まあ、103万をねどこまで上げるかっていうので123万ならどうですかみたいな話も出てきてるんだけど、おそらくこれ放送される時点でどうなってるかわからんちゅう。
そうですね、1月9日放送ですが
感じですね、
2週間3週間ぐらい、う
ん、
はい。
なのでいくらになるかはちょっとよくわからんという話なんですけど、この壁ってねどう考えたらいいかということをちょっとおさらいしておきたいなと、
はい。
基礎知識的に、横川先生よろしくお願いいたします。
はい、まず103万の壁っていうのが一番最初にすごく話題になったかなと思うんですけれども、はい。まあ、こちらはそうですね、あの所得税、年収が103万円を超えると所得税が発生するということで、うん、給与、お給料をもらってる人のお話ですねは、給与所得控除っていうのと基礎控除っていうのがありまして、これがあの足すと103万円なので、うん、あの103万円までならこの控除の範囲内になるので、まあ、税金が所得税がかからないというような形になっています。うん、なんで、うんうん、まあ103万円を超えないようにすると所得税がかからないみたいな形ですね。うん、
これってあのよくね、103万いきそうになっちゃうとこう12月に入るバイトのシフトを減らすみたいな例が実際にあるの で、
そうですね、
まあ、壁は壁なんですよね。はい、ただこの壁って私実はそんな高くないなと思っていて、103万超えた部分に税金がかかるわけですよね。はい、税金かかっても見入りは増える、壁を越えるといきなりガンと下がるっていう話ではないですよね。まあなんだけど、なんで上げなきゃいけないのっていう議論が出ているかっていうと、これが変わってないからですね、ずっとね。
そうですね、まあ、最低賃金等はねどんどん上がってますけどっていうところですよね。う
ん、で特にねこの2年ぐらいですごく時給とか上がっちゃったんで、前と同じペースで、まあ、これなら100万ぐらいじゃないと思って働いてると余裕で超えちゃうみたいなことになっちゃうと、前より働く時間減らさなきゃみたいな、そうするとね人手不足で今どこも困ってるんで、
そうですね、
どうすんのっていう話で、まあ上げましょうよと。でこれ人手不足っていうことから始まってるんだけど、本当はね基礎的な控除とかっていうのがあるのは、これぐらいは控除税金がかかんないっていう形でお給料がもらえるよってことにしとかないと生活に困るでしょっていうところから始まってるはずなんですよね、なのでその額がインフレで上がってるでしょと、前よりも食費なんかも上がってるんで、
そうですね、物価がね、
うん、物価が上がった分だけそれは引き上げなきゃ、ね、いけないよねっていうことは筋は通ってですよね、
はい、ちなみに住民税はそもそも100万円超えで発生するので、まあ、103万円だともう住民税は一応カウントされるような形になってるので、それもなんか100万が住民税、103万が所得税みたいな、ちょっと複雑なんですよね、これはまた、いろいろと。
いやでまたね、この後にいろいろ横川先生にお伺いしていきますけど、壁いっぱいありますよね。
めちゃくちゃありますね。
ね、
はい、
もうね、どんだけあんのっていう感じであるんですけど、まあ、どれが大事でどう考えるかっていうのをちょっと整理してね、お伺いしていきたいんですけど、今の議論でいうと178万円ですか、
はい、
あの国民、民主党が主張してる。これはあの最低賃金がどれぐらい上がってるかっていう過去の上昇を考えるとこれぐらいじゃないっていう計算なんですけど、私の目から見ると若干議論が荒いかなっていう感じはしますね。
そうですね、まあ、そこまで変わってないっていうような感じもしますしね、この金額
で。まあ、そのベースで上げようっていうのは今言ったその生活の最低限の保障っていう面で、ここを上げましょうっていう議論なんですけども、あちこちでメディアで書かれてますけど、一律に上げることになっちゃうので、その壁をね、そうすると実は減税の恩恵が大きいのって所得が高い人だったりするんですよね、なのでギリギリ超えそうだとかっていう人よりも、今例えば年収1000万2000万とかってある人の方がバーンとずっと減税になるみたいな仕組みになってるんで、ターゲットとインパクトがずれてんじゃないかなって。じゃあどうしましょうっていう、なんか現実的なことを話そうとしてるんだけど、まあもう看板で掲げちゃってるんで、
そうですね、
一種のこう政治的な取引になっちゃってるんだね、まあ、冷静に議論した方がいいんじゃないかなということですね。
全然決まらなそうですよね。
全然決まらなそうですね。で他の壁で言うと何がありますか ね、 すね、次の壁ってよく言われるのは100?
そうですね、100万の壁になっちゃいますが、ちょっとじゃあ先にあの、記事の方若干
紹介してみますが、
はいはい、日経電子マン2024年11月7日付の記事で、まあ、103万だけじゃない年収の壁、働き控えの要因にということで、まあ、あの103万の壁だけではなく、106万だったり130万だったりの壁も、社会保険料の壁もあるということで、まあ、すごくちょっとややこしいんですけど、まず先ほどお話しした100万が住民税、100万が所得税、これが税金ですね、
はい、
はい、の壁。ちなみに100万の方はちょっと住民税は自治体によっても若干異なるので、全部が100万じゃない可能性があるというところがちょっと注意なんですけれども、あとそうですね、まあ、よく言われるのが扶養みたいなお話もあって、はい、103万も超えると企業で配偶者手当を打ち切るという企業もあったりとかするので、まあ、そういった意味では世帯収入という意味でもちょっと103万というところはもしかしたらまあ壁になっているっていうところもあるかなと思いますね、はい、あと19歳以上23歳未満のアルバイトの学生の方が103万円を超えてしまうと特定扶養控除というものがなくなって親の税負担も増えるというところで、あの自分自身だけじゃないっていうところがありますね、
はい、
はい、
これがでかい、まあ、実際我が家は大学院生と大学生で2人これに該当する人がいるわけですけども、これで調整してるっていう学生さんは多分多いと思いますね。
そうですね、よくお話やっぱ聞きますねこれ、
でこの点についてはね、私論点が2つあると思ってて、その壁をねちょっと上げなきゃなっていうのは、まあ、確かだろうっていうことと、一方でそれで労働力を増やしましょうっていうのはなんかちょっと違うなって感じもするんですね。今その前よりも働く量をその減らさなきゃってなってるのはなんか変な感じがするんでね、現状キープぐらいで働けるようにしようよっていうのは分かるんだけど、もっと働けるようにしようよっていうのはね、いやいや勉強した方がええんちゃうかっていう
難しいところですよね。働きたい子もいるわけじゃないですか、多分、
うん、 働きたい子が働けるようにしてあげるのもいいんだけど、はい、労働力不足なんで、
はいはいはい、大人側の、ね、意見ですよね。そう
そうそう、企業が働き手不足で困ってるから、なんか学徒動員みたいな感じなんですよこれね、うん、でどっちかっていうとね、それよりはいやバイトしないとね、学費も払えない、生活費も払えないんですよっていう学生さんがいるんだったらね、でもっと働きたいと思ってるんだったら、その子たちに直接的に経済的支援をするべきじゃないかっていう気がするんですよね。
いやもうそれは本当にそうなんですよ、
ね、うん、だからここはねすごいモヤモヤするわけですよ、はい、うん、の一方でね、さっきの親の負担が増えるっていうね、はい、まあ、これ仕組みで言うと、要は103万円以内で学生が働いてるっていう状態だと親の扶養に入るんで、親の税金減るわけですよね、払う。で外れちゃうと親の税金増えちゃうんで、な、子供がアルバイト頑張る分よりもお前やめとけって言って小遣い渡した方がいいみたいな状態になってるわけですよね。でうちは超えちゃってるので、まあ、好きなだけやってちょうだいっていう風にしてるんだけど、この壁はね調整しないとなんか変なことやってるわけですよ。
そうですよね、
親からすると、
うんうん、
いや別に本来働いて稼いでたはずの金をいやいやこっちで税金安くなってるからやめとけみたいなね、よくわかんないことやってるんで、これは解消した方がいいんだけど、そもそもで言うと結構その学費も含めて親が大変なわけですよね、
はい、
でこれもね、学費を払ってる間は例えば学費の分は親の所得から控除できるとかね、そうすれば奨学金使う額も少なくて済むとかね、まあいろいろ全体で設計した方がいいんじゃないっていう気が。
そうですね、多分そうなるってくるとその減税した分の税収をどっから持ってくんだ問題とかもあったりとかして、でそれで現役の人の負担が増えてまた問題になるみたいなこととかも、うん、難しいですよね。
いやすごい難しくて
全体でね、
やっぱ考えないと。だから今回の問題ってそのいくらになるのってみんなすごく関心が高いと思うんですよ。でこれのおかげでわーって大騒ぎになったおかげですごくね関心が高まっていて、私今千葉商科大学の附属高校で金融教育、まあ、設計っていうかね、どうやってやりましょうかみたいなことのアドバイザーをやってるんですけども、実際ね高校生今年この問題授業で取り上げたらすごい関心高かったらしいんですよね、
うん、
まあ、卒業して大学生になったら自分がアルバイトするかもっていうこともあって、関心をこう高めたっていう意味では非常に良い面もあったんですけど、この間のね選挙の結果が意外すぎて、まさかこんな国民民主党の結構とんがった政策なわけですよね。いやいやそれはすぐは無理でしょうってみんなが思ってたやつがボーンと通っちゃって、これ多分言っといた方が、今年もう一個選挙あるんでね、参院選があるので、ここで譲ると次の選挙で損だみたいなね計算も働いて、みんなでねもっとじっくり1年2年かけて議論しなきゃいけない話が、もうとにかくイエスかノーかみたいな状況になってて、変な設計にならなきゃいいなっていうのが、まあ、ちょっと心配なところですね、
はい、ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話は税制改正、103万円の壁引き上げで何が変わるのというテーマでお送りしています。
税金とあと社会保険料の方も壁はありまして、
うん、あもう一個、はい、また別の壁ですね。
こちらが106万円と130万円になってるんですけれども、うん、まあ、51人強の企業に勤めるパート労働者の方は年収が約106万円達すると社会保険に入らなくてはいけない。
これ51人以上いる、はい、ちょっと大きめの会社、
ね、そうですね。で年収130万円以上になると企業規模に関わらず加入する必要があるということで、
うん、
まあそうですね、106万円達するとちょっとその社会保険の負担が発生する分、うん、手取りもね減ってしまうっていうような形で、ちょっと嫌だなって思ってる方ももしかしたら多いんじゃないかなと思うってところですかね、うんうん、
ここでキーワードは手取りですよね、は
い、そうですね、
実際手取り減るわけですよ、
はい、
うん、それは社会保険料って、まあ、あの半分税金みたいなもんなんで、お給料から天引きで引かれると。でも給与明細見たらね、社会保険料ってのが加わったらえっていうぐらい取られるんで、その分実際手取りは減るので手取り増やそうって言ってるんですよね国民民主党の主張はね、 なので手取りが減らないようにしましょうということで、なんかあれですよね、手取りがポコッと減る分は企業が負担するみたいな議論も出てきてるんですね、うん、ここもすごくねちゃんと議論した方がいいところで、
そうですね、
うん、でだってこれまさに横川先生に教えてほしいんですけど、これ手取りは減るけど長い目で見たらメリットもありますよね。
そうですね、年金がまず国民年金じゃなくて厚生年金になるので、うん、まあ、その分企業も負担してくれてるっていうことで保険料をもらえる年金、うん、将来的にも増えますし、
企業の負担って折半ですよね。
そうです、折半なので、
半分保険料の半分は、はい、こんな払うのと思うけど、こんな払うのっていう金額ね、同じ額だけ企業も払ってるんですよ。
だからその分ねもらえるのも増えるっていう意味もありますし、うん、あと健康保険にも加入できるので、そうすると傷病手当金で病気や怪我になった時に、うん、まあ、一定期間休むと、まあ、お給料の3分の2程度保障されるっていう制度だったりだとか、う
ん、これがまさに社会保険なわけですよ ね、
そうですね、
保険の機能があるっていうね、
は
い、う
ん、あと出産手当金、出産の際とかに休んだ際に休んだ分のお金が保障されるっていう出産手当金もあったりとかするので、うん、まあ、ちょっとその社会保障の面で、ね、充実するっていうところはやっぱりあるかなと思います。
あのね、これ会社負担で保険料が出てるっていう話ってよく議論になるのって、その分給料でくれよみたいな、まあ、議論があって、社会保険っていう形でみんなこう入ったら自分の保険料も払わなきゃいけないし、企業も払わなきゃいけないという形になってるんで、いやその分給料でくれよって話があるんですけど、これなんでこんな仕組みになってるかっていうと、そうじゃないとやっぱ困った時に本当に困るっていうね、
うん、
うん、だから保険でみんなでねお金をプールしておきましょうっていう、まあ、仕組みなわけですよね。でこれ困ってみないと金でくれよって思うんだけど、困った時には、ね、こんなありがたい仕組みはなくて、だから今のその社会保険に強制的に入らされちゃうから嫌だな、手取りが減るなっていう議論って、ちょっとああそういう捉え方がメインになってんだなと思うのはね、
うん、
昔はその働き先を探す時に社会保険がちゃんとある会社だよここっていうの売りだったんですよね。厚生年金ありますよ、でいやうちはないですって言うと、ある方がちゃんとしてていつ止め先だっていう、入れるんだったら入っとこうっていうものだったのが、保険料が上がりすぎたんですよやっぱ、
うん、
ものすごい上がったんで、昔はラッキーだったのが、えっていう、入んのじゃあやめとこうってなっちゃったんで、まあ、保険料が上がりすぎた弊害、
うん、
ってのがあるのかな、
メリットもやっぱりあるから、そのただ単に減るだけっていうところだとちょっともったいないですよね、その捉え方だけしてしまってるのは。
そうなんですよね、
はい、
これどなたかがね試算を出されてて、まあ、私ちゃんと計算したことがなかったんでへーと思ったんですけど、ギリギリ壁を超えるぐらいでギリギリ社会保険に払わなきゃっていう状態だと、国民年金だった場合と壁を超えて厚生年金になった場合で年金増えますよね。増えたら何歳まで長生きするとトントンというかプラスになるかっていうと、80歳の、ね、手前でギリギリ超えてでもプラスになるんですよね、
うんうんうん、
でちゃんと超えてるとそれよりかなり手前でもらえる年金の方が今手取りが減る分よりも多くなる、でプラス保険がつきますよっていうことなんで、まあ今男でも女でもいわゆる平均余命とか平均寿命って言われるところよりも多分手前でお得になりますよっていう話なんですよね。でこの辺もね、だからちゃんとみんなでデータ突きつけてきっちりね議論した方がいい話なんだけどね。
そうですね、うん、やっぱその社会保険料年金とか払いたくないみたいな方もね結構いらっしゃったりとかやっぱするので、
うんうんうん、
難しいなと思います。その制度をちゃんとねまず知ってもらうってところも大事ですよね。いや
そう、じゃあ、はい、ちょっとここで一つ今日のポイント、壁の議論はまず制度を知ろうですね、
はい、
壁ってなんか全部ね似たような壁かと思うんですけど、微妙に形も違うし、それ本当壁かみたいな壁もあったりするので、よく調べてから自分がどこに引っかかるというかね、
はい、
該当するかで、どっちの方が本当はお得なのかっていうこともよく考えた方がいいということですね、
はい、最後もう一つ実は壁がありまして、
まだあるの、
はい、年収150万円の壁ということで、はい、こちら配偶者特別控除ということで、はい、まあ、この金額150万円を超えてしまうと配偶者特別控除が段階的に減っていくので、うん、まあ、手取りは増えるんですけれども配偶者の税負担が増えるという基準が150万円になっています、うんうんうんうん、
我が家実は専業主婦家庭なんですけども、マイノリティでして、昔はねマジョリティだったんですけど、まあでも結婚私したの今から27年前とかなんですけども、当時はギリギリ一緒ぐらいだったのかな、ちょっとうろ覚えですけど、でもまあ今や完全に何分の1か忘れましたけど、マイノリティになってるんで、ここはね壁としてあんまり残さない方がいいのかなって私は思ってます。
そうですね、まあ、今本当やっぱ共働きの方が ねほとんど、まあ、多くなってきてるっていうところで、あえてこれを気にするのかっていうところだったりだとか、なんかこれがあるからちょっと配偶者の方の働き方とか抑制してしまうっていうのはあまり良くないことですよね、
ですよね、と思います。で、まあ、一方でこれもだから全体で考えなきゃなって話なんですけど、例えばパートナーとのね役割分担の話だと思うんですけども、まあ子育ての期間でなかなかフルでは働けない、じゃあどっちがっていう時に、これって配偶者控除なので主婦の負の字がどっちでも当てはまる話ですよね、はい、どちらかが働き方セーブするっていうようなことがあったとして、でその時にね何らかのサポート、これ例えば子育て支援とかそういうことでいいと思うんですけども、があって、で、この配偶者特別控除っていうのはなしにしますよとかっていうので、全体でバランス取って子育ての大変な時期とかの財政的なサポートをしてあげないと、もうどんどん少子化が進んじゃうっていう問題があるので、この壁って本当は子育て支援とか、あと教育費の支援とかとバランス取って、って考えなきゃいけない話のはずなんですよね。だからこれね、社会保険もまあ税金みたいなもんなんでね、税金の話ってのは再配分の話ですよね。どこからどこにお金を持っていくかっていう話なんですよ、究極的には。でその時ってなんとなく今僕がこの議論聞いてて、あちょっと違うなと思うのは、何でも国債すればいいじゃんっていう
はい、
話になりがちじゃないですか。財源ないよって言ったら、いや国債するよみたいな話とかね、あといや税収が上振れしてるじゃん、その分でやるんだから本当は負担なんかないんだよみたいな話があるんだけど、あのこれ設計なんでね、制度のどこにお金が行くようにするかという設計なので、どういう社会にするのか、あるいは今の社会に今の制度が合ってないんだったらどう直すかっていう話なんですよね。だからいやいや国債すればいいよ、だからみんながお金がね手取りが増えるようにすればいいんだよっていう話では決してないんですよこれは。
ね、そうですね、やっぱりなんていうんですかね、結局今物価とかも上がってて、その普通の身近な生活がちょっと大変になってる中で、そのなんか税金だけでどうにかするというか、なんかその制度設計で全部変えられることではないっていうか、全部のことを考えなきゃいけない、所得税減らしたからいいよとかそういう話じゃない
んだよね、なんだけどなんかこれやっぱマジックワードはね手取りなんですよ。手取り増やそうって、いやそら手取り増えたらみんな嬉しいんだけどさ、でもみんなの手取り増やすっていう形でやった時にはやっぱ絶対どっかに穴は開いていて、税収が上振れしてるからいいでしょっていうのは、いやその税収上振れした分でできることができなくなるっていう形でのバランスの崩れっていうのはね必ずあるので、ここもやっぱり気をつけたいところですね。
そうですね、
はい、なのでもう一つまとめをしておくと、壁の議論は税金社会保障の全体の設計の中でどんな社会にするのってことを考えなきゃいけないっていうことですね。では今日のポイントです。壁の議論はまず制度を知ろう、そして二つ目は壁の見直しは社会の在り方、制度の在り方の全体のバランスで考えましょうです。以上今日の話は税制改正103万円の壁引き上げで何が変わるのでした。
高井弘明と
横川楓の
お金の話。高井弘明と横川楓のお金の話、エンディングです。なんか
もう新年一発目からずいぶん重い話になっちゃいましたね、はい、
そうですね、
もうちょっと明るい話しましょう。横川さんの今年の目標は何ですか？
私はそうですね、新しいことをたくさんやる。
おお、
はい、私10年目になるんですよ、今の仕事始めて。今年が
10年目。
はい、
記念で何かやりましょうよ。
5から始めたんで。
そうか、はい、10年目節目。
そう、なんかよく全然フレッシュな感じだと思われるんですけど、
うん、
意外と10年やってるぞみたいな。
意外と10年やってるんだ。そっか、はい、なんかあれ最初に横川さんと会ったのって、はい、じゃあ何年目だったんだろう。あれ
結構
な、
もう前ですよね。なんか中
20代の時なんで。2018年
だから、はい、なんで多分 3,4 年目ぐらいだと思います。
いや10年中7年ぐらい遊んでるってことですか？
そうですね。お世話になっております。
新しいことってなんかないんですか、具体的に？
あー、なんか楽しいこと。
なんか漠然としてるな。
いろいろ考え中でございます。
お、はい、私は校長先生になるんでね、はい、校長先生になるにあたっての目標はですね、早寝早起きですね。
あ、大事。一番大事なやつ。
今ね、体内時計をね、1ヶ月か2ヶ月に1時間ずつね前にずらしていて、やっと最近12時になると眠くなる人間になりまして、うん、なのにね、眠くなってもあと1時間粘っちゃうんですよね、習性でね。
なるほど。
で、夜中の1時ぐらいに寝て7時か8時に起きるっていう生活にしてるので、もう1時間、
早い、朝起きるの。
ずらして、どんどんずらして、最終的には5時半ぐらいに起きる人間になりたいなと。
なんか学校っぽいですね。
でしょ、うん、でそれにあたってですね、なるべくお酒は飲まないという生活に切り替えたいな。これ公共の電波乗っけてしまって大丈夫だろうか、
はい、禁酒ということで。
禁酒じゃないです、禁酒じゃないです。最初の一杯は飲むけど、
はい、
やっぱね、寝るとね、睡眠の質が下がるなっていう、
うん、
うん、なんとなく眠くなるんだけど、明け方目覚めやすくなるんで、
うん、
朝方人間に切り替えるにはお酒を抑えた方がいいかなと、はい、
ちょっとね、これをお聞きの皆さんもちょっとそうしていきましょう、うん、
あれですね、2人まとめると、はい、新しいことを楽しく、
そうですね、
お酒抜きでやるという年ですね、
はい、
はい、ね、にしたいと思います。
はい、この番組、高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2、第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2、第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用して、パソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。
次回は1月23日の予定です。番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお受けしています。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
2025年って令和何年なんだっけ？
7年です。
ありがとうございます、
はい。